おはようございます。
おはようございます。
This morning I'd like to share with you about how Jesus is the good shepherd.
今朝は、イエス様が良い羊飼いであると言われるゆえについて考えてみたいと思います。
Apart from the Sermon on the Mount and John 3:16, Psalm 23 is perhaps the most well-known passage in all of Scripture.
聖書の有名な箇所はどこですかと言われると三条の水訓とかヨハネの3章16節とか思い浮かべる方いらっしゃるかと思いますけれども、それらを除くとおそらく詩編23編が一番よく知られているのではないでしょうか。
So it would make sense for us to know what it is about.
ですからそういう意味で今日はその詩編23編を詳細に見ていきたいと思います。
All through the scriptures we see this analogy, this picture of us being like sheep and God being a shepherd.
聖書を読んでますと、神様を羊飼いに、そして私たち人間を羊に例えている場面がよく出てきます。
You can split the chapter into two main sections. Verses 1 through 3 is the sheep talking about the shepherd, and verses 4 through 6 is the sheep talking to the shepherd.
詩編23編は大きく2つに分けて見ることができます。まず前半は1節から3節。ここは羊が羊飼いのことについて語っている場所。後半は4節から6節で、今度は羊が羊飼いに直接語っている場面。そういう具合に分けて考えることができると思います。
So before we begin, let's go to the Lord and pray.
では始める前に一言、主の前に祈りを持って進み出ましょう。
Father, I thank you for who you are.
父よ、あなたを感謝しています。
We thank you that your word is truth.
あなたの御言葉が真理であることに感謝します。
We can trust in it.
信頼できます。
We can depend on it.
御言葉により頼むことができます。
And we pray like the psalmist in Psalm 119, Open my eyes that I may see wonderful things in your law.
今朝これから詩編23編を読んでいくときに、詩編119編の作者が言ったように、あなたの悟しの素晴らしさに目を留めさせてください。
We pray that we might become daily more and more like your Son Jesus Christ.
私たちが日々、御子イエス・キリストにもっともっと似たものへと変えられるように。
And we pray these things in the precious name of Jesus.
イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
Chapter 23, verse 1.
では早速見ていきましょう。一節からです。
The Lord is my shepherd, I shall not want.
主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。
It doesn't say, well, I think the Lord is my shepherd.
主は私の羊飼いかもしれないとは言っていない。
It doesn't say, well, if only the Lord was my shepherd.
主が私の羊飼いであったらとも言っていない。
It says the Lord is my shepherd.
主は私の羊飼いだと言い切っています。
The shepherd has an intimate knowledge of his sheep.
羊飼いは羊をよく知っています。
It's been known for good shepherds to be able to lay their hand on a sheep's face and know exactly if it is their sheep or not.
羊の頭に手を置くだけでこの羊が自分のものかどうかを瞬時にして羊飼いは判断できるそうです。
The shepherds of Jesus' day would call their sheep by name.
イエス様は当時の羊飼いは羊を名前で呼んでいたと言っておられた。
How much more does Jesus, the good shepherd, know you by name?
であるなら、良い羊飼いであるイエス様がどんなにかあなたの名前をよく知っておられるかでしょう。おられることでしょう。
No shepherd has ever had a more intimate knowledge of his sheep than Jesus, the good shepherd, who says, I am the good shepherd, and I know my sheep.
イエス様ほどご自分の羊を知り尽くしておられる羊飼いはいません。私は良い羊飼いです。私は私のものを知っていますとイエス様の言葉です。
I shall not want...
私は乏しいことがありません。
Philip Keller wrote a book called A Shepherd Looks at Psalm
23. フィリップ・ケラーという人が羊飼いが見た詩編23編という本を書きました。
He was a shepherd in Northern Africa.
彼自身北アフリカで何年も羊飼いをしていた人でした。
And he tells a story of a certain female sheep.
で、本の中である一頭のメスの羊について書いています。
This sheep was always trying to get to the grass on the other side of the neighbor's fence.
この羊どういうわけか、柵の向こう側に生えている草をいつも好んで食べています。
She was healthy and had a good coat of wool, but that was her one problem.
なかなか健康で良質の羊毛を蓄えている、いい羊なんですけども問題がこういう問題があったんです。
The neighboring shepherd didn't take very good care of his flocks or of the pasture.
で、柵の向こう側を管理する羊飼いは羊の面倒をとりわけよく見るわけでもなく、草も決して、良い状態ではありませんでした。
So the grass was significantly more inferior.
ですから、草は、まあ、あまり良い状態ではないんです。
And yet she was constantly trying to get to this bad grass.
なのに、どういうわけかこの羊、メスの羊、柵の向こう側に生えている、まあ、普通の草を好んで食べたのです。
And what was worse was she taught her lambs and other sheep to do the same.
なお悪いことにこの羊は次第に仲間の群れを連れて柵の向こう側へと誘導し始めたのです。
In the end, the shepherd had to get rid of this sheep so it wouldn't lead others astray.
そういうわけでしたので、この羊飼いは自分の羊がこれ以上迷わないようにこのメスの羊を群れから外さざるを得ませんでした。
Sheep need a shepherd.
このように羊には羊飼いが必要です。
And some shepherds don't provide well for their sheep.
羊の面倒をよく見ない羊飼いがいることはあります。
But if the Lord is our shepherd, there is no better provision.
でも主が私たちの羊飼いであるならこれ以上望むことはありません。
There's nothing else, and no one else who can satisfy like Jesus can.
イエス様のように私たちのことを知って守ってくださる方は誰一人として他にいません。
When the Lord is our shepherd, we can say all our needs are met.
イエス様が私たちの羊飼いであるなら、すべての必要はすでに満たされたと私たちは言い切れます。
I shall not want is another way of saying I lack nothing.
私は乏しいことがありませんとは、私には欠けたことがありませんというのと同じ。
I am content.
私は満たされているというのと同じです。
So where are you looking for your satisfaction?
満たされたいと思って今、あなたはどこを探していますか?
Because when God provides, He always provides abundantly.
神様の備えの中には溢れるばかりの豊かさがあります。
Verse 2.
2節。
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters.
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
For sheep to be compelled to lie down, four requirements have to be met.
羊を牧場に伏させるためには、4つの条件が必要です。
They must be free from fear.
恐れがない。
Tension.
敵がいない。
Aggravations.
苛立たせるものがない。
And hunger.
飢えることがない。
Number one, fear.
恐れがない。
If a sheep even suspects danger, they will get up to flee for their lives.
羊は狙われているという危険を察しただけで、いつでも逃げ出せる用意をします。
And if a ewe is heavy with lamb, she'll run and her lambs will miscarry.
お腹に子羊を宿しているメスの羊は、狼から危険から逃げ出せる時に子羊を早産してしまうことがあるそうです。
This is why shepherds would sometimes sleep near their sheep so they wouldn't grow restless.
だから羊飼いは羊のそばで寝ることまでして羊を恐れさせないように気を配るのです。
This was true in the Christmas story. They kept watch over their flocks by night.
クリスマスの晩、羊飼いたちは夜通し羊を見守っていたという描写が聖書に記されています。
In the Christian's life, Christ is always near.
キリスト者の歩みにあっては、イエス様はいつもそばにいてくださいます。
And James 4:8 says, "Draw near to me, and I will draw near to you."
ヤコブの4章8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますという御言葉があります。
We don't have to fear because the good shepherd will be with us.
良い羊飼いが守っていてくださる。だから私たちキリスト者は恐れる必要がありません。
So number two, tension.
2番目、敵がいない。
This is a big problem in the flock.
群れの中にあっては互いに敵対意識というものが必ず存在するのでちょっと厄介です。
In every part of the animal kingdom, there's a sort of hierarchy.
どの動物の群れにも上下関係というものが存在します。
A couple of years ago, I went to Nagano県. There's a place called Jigokudani.
何年か前の冬ですけども長野県にある地獄谷野猿公園に行きました。
And you can watch the Nihonzaru in the onsen.
温泉に浸かっているニホンザルを見ることができます。
And inevitably, there would be this one senior Nihonzaru who wants to establish his spot.
で、リーダー格の猿、ゆったりと座ってますけども、彼は自分の領域っていうんですか、をしっかりと決めておきたいと思ってます。
And if any of the young monkeys came over, he would quickly say, "This is my spot. Go away."
で若い猿がやってくるとゆったりと構えていますけども近づきすぎると威嚇して自分のポジションを誇示します。
In chickens, it's called a pecking order.
で鶏にも実は同じような習性があってそれはくちばしをつつくことで自分の順位といいますか領域を誇示します。
With cattle, it's called a horning order.
牛にもあって牛は角をつつくことで、自分の順位を示します。
With sheep, it's called a budding order.
で羊には今度は頭突きっていうんですか頭をつつくことで自分の立場というものを示します。
And usually it was a domineering old ewe who would butt other sheep and have her own way.
で羊は通常年を重ねたずっしりとしたメスの羊が頭突きをして他の羊を自分に従わせるわけです。
It's the same with humans.
人間社会にもあります。
We have our 先輩後輩 relationships.
先輩後輩の関係があります。
And we try to elevate ourselves to get to success.
成功を収めるために他人を踏み台にしてのし上がるそういうこともたまにあります。
But one of the marks of the Christian is contentedness.
でもキリスト者には満足する満たされるそういう術を知っています。
Consider what Paul says in Philippians 4:11. I have learned to be content in every situation.
パウロの言葉です。ピリピの4章11節に私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと。
He also says in 1 Timothy 6:6, Godliness with contentment is great gain.
第一テモテの6章6節には満たされている確信から生まれる経験さは大きな力であると。
Number three, aggravation.
で、3番目に移りましょう。苛立たないということ。
Sheep, especially in the summer, can be driven crazy by flies.
羊、特に夏になりますと、もう、ハエで苛立ちます。
So the shepherd would create a homemade insect repellent and put it on their heads.
でも、賢い羊飼いは、自分で虫よけの薬を用意して、羊の頭にこう塗ってやるわけです。
It took time on the part of the shepherd, but his goal was to keep the flock calm.
手間はかかるんですけれども、自分の羊を落ち着かせるためには、羊飼いは時間を取りません。
This may have been what David was picturing in Psalm 23:5. He says, "You anoint my head with oil."
あなたは私の頭に油を注がれますとダビデが言ったとき、この羊飼いが羊に油を塗ってやる、そういう姿を念頭に置いていたのかもしれません。
Number four, hunger.
4番目、飢えから解放されている。
Sheep have to be free from hunger.
羊は飢えから解放されていなければいけない。
This is implied in the passage when it says, "He makes me lie down in green pastures."
緑の牧場に伏させてくださる、そういう表現の中に、この飢えから解放されている姿が念頭にあったのかもしれません。
My picture of green pastures has always been on.Japanese milk cartons where there's a Hokkaido 牛乳 and you can see the green pasture.
で、緑の牧場というここの箇所を読むと、私必ずですね、日本の牛乳パックに描かれているこういう北海道の広い草原で、もう緑が至る所にある、そういうイメージをどうしても思い浮かべてしまいます。
But it's neither natural nor common for sheep grazing countries to have this kind of green pastures.
でも青々とした草が茂っている牧草地というのは、いつでもどこでもあるわけでは実はないんです。
Israel is a land of parched ground.
イスラエルは乾燥地帯にある国であることを忘れないでください。
And these kinds of green pastures don't just happen by chance.
何もしなくても緑の牧場ができるわけではないのです。
It's the result of clearing out the rocks and stumps and tilling up the soil.
岩地を整地して切り株を除去して土地を耕すことで初めて牧草地ができるのです。
Shepherds have to scout out for good pasture.
ですから羊飼いはその緑の牧場になることができるような土地を必死で探さなくてはいけない。
He leads me beside quiet waters.
主は私を憩いの水のほとりに伴われる。
Sheep are easily frightened by water that moves a lot.
羊は流れの速い水を怖がります。
So it makes sense for the psalmist to say quiet waters.
憩いの水と詩篇の作者が言うのは納得がいく表現です。
There were three main sources of water that shepherds would use.
羊飼いにとって、水を得る手段は3つあります。
Wells.
井戸。
Springs and streams,
泉もしくは大川
and dew.
そして3番目が梅雨です。
Shepherds usually watered their sheep at wells. Abraham and Jacob did, Moses did.
羊飼いは通常井戸で羊に水を飲ませます。アブラハムもヤコブもモーセも同じようにことをしました。
But what most people don't know is that sheep can actually go for months without drinking water.
でもよく知られてないことなんですけども、実は羊は井戸で水を取ることを何ヶ月も実はしなくてもいい。
If they graze early in the morning, they can get the dew on the grass.
というのは朝の草をはむことで、その草には露がついているので水分を取ることができる。
In the Old Testament, God depicts himself as the shepherd of Israel in Ezekiel 34:14.
旧約聖書にはエゼキエル34章14節ですけれども、神様ご自身が自らをイスラエルの羊飼いになぞらえて語っておられることが箇所があります。
It says, I will tend them in a good pasture, and the mountain heights of Israel will be their grazing land. There they will lie down in good grazing land, and there they will feed in rich pastures on the mountains of Israel.
私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。
So the psalmist is saying that the shepherd provides for everything that's needed for physical life.
羊飼いは羊の成長に必要なすべてを備えると詩篇の作者は言っている。
But Christ the good shepherd is so much more.
でもイエス・キリストであるの、羊飼いであるイエス様はそれ以上のことをしてくださる。
He provides for all our physical needs and our spiritual needs.
体の成長だけではなく、霊的必要、成長に必要なことをすべて備えてくださる。
In the book of Revelation, John writes, For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water.
黙示録7章の17節で、使徒ヨハネがこう言っています。御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。
Verse 3.
3節です。
He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake.
主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。
The Eastern shepherd never drives his sheep. He leads them.
中東の羊飼いは羊を追うことは絶対にしません。羊を導くのです。
So it is with Christ, John 10:4. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them.
イエス様も同じです。同じことを言われました。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきますと。
That doesn't mean he's always ahead of them.
いつも先頭に羊飼いが立つというわけではありません。
Sometimes he comes alongside us.
時にはそばに。
Sometimes he's following behind us.
時には後方に立つこともあります。
But if there was a large flock, sometimes the shepherd would be in front and there would be a helper behind.
でも群れが大きくなると羊飼いがいつも先頭に立ち、補助する人が後方に立ちます。
In the Bible, we find God has this dual role.
でも聖書では神様がその両方の役割を担ってくださる姿が描かれています。
Isaiah 52:12 says, But you will not leave in haste or go in flight, for the Lord will go before you. The God of Israel will be your rear guard.
イザヤ書52章12節には、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主が あなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだとあります。
Some translations say paths of righteousness, but it could be more accurate to say right paths.
義の道に導かれる。義の道とは正しい道と訳した訳せる言葉です。
Sheep were forbidden to eat the crops that were in the fields.
羊は作物が育てられている畑で食べることはしません。
So if a sheep goes astray, the shepherd has to bring him back.
羊がさまよい出ると羊飼いが探しに出て戻します。
The psalmist in Psalm 119 says, I have gone astray like a lost sheep.
詩編の119編では、176節、羊は私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。
The prophet Isaiah compares the waywardness of sheep to our situation and says, all we like sheep have gone astray.
イザヤは53章6節で人間のわがままさを羊のそれになぞらえて私たちは皆羊のようにさまよったと言いました。
And then it says, for his name's sake, we could say, for his reputation.
皆のためにとここにある言葉、これは神様の評判のためにとも訳せます。
Shepherds would hire themselves out sometimes, so they wanted to have a good vocational reputation.
羊飼いというのは自分の羊飼いとしての腕を、技を貸し出すことも時にしていたので、職人としての評判を気にしていました。
To keep up this reputation, they needed to know the lay of the land and lead their sheep on right paths.
良い評判を保つためには、状況を常に把握して羊を正しい道に導く腕が求められていました。
So the underlying truth here is very profound.
ですからここには深い真理が込められています。
God must look out for the best interests of the one he has promised to protect.
神様は自分が守ると約束したものの最善を常に探し求めていなければならない。
Because if he fails to do so, his faithfulness and his reputation could be called into question.
そうでなければ、神様が忠実な方であるという主張に疑問符がついてしまい、神様としての評判に傷がつく。
And God has promised, I will never leave you nor forsake you.
神様は、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと、確かに約束されたのです。
Hebrews 13:5.
ヘブルの13章5節です。
Therefore, he will guide you in right paths for his reputation's sake.
ですから、この神様ご自身の評判を保つために、神様は言われたことを必ず守ってくださる。
Verse 4.
4節です。
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
At this point, the sheep is talking directly to the shepherd.
ここから羊は羊飼いに直接話していく。二人称になっています。
And during the summer months, the shepherds would take their sheep up into the high hills.
夏になると羊飼いは良い牧草地を求めて羊を何ヶ月にもわたって、丘を旅します。
They would be with the shepherd day and night.
来る日も来る日も羊飼いと羊は行動を共にします。
There were all sorts of potential dangers, but they could say, "You are with me, therefore I will fear no evil."
長い旅路には危険が潜んでいる。でも羊はこういうことができる。私は災いを恐れない。あなたが私と共におられますから。
David, the shepherd boy, he fought off a bear and a lion to protect his sheep.
ダビデは羊飼いの少年であった時には羊の群れを守るために獅子や熊と戦ったとあります。
But God says, I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep.
しかし神様は私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますとまで言われました。
Therefore, I will fear no evil.
だから私はどんな災いも恐れないのです。
Sometimes we feel like the prophet Isaiah who said, "The Lord has forsaken me."
時に私たちはイザヤのように、主は私を見捨てたと思うことがある。
Isaiah 49:14.
イザヤの49章14節の言葉です。
But what does the great shepherd say? I will never leave you nor forsake you.
しかし、 良い牧者であるイエス様はどう言われたんでしょう。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われました。
I used to think that the rod and staff were two different, were the same thing.
私はここに書いてある、棒と杖、日本語では鞭と杖、あなたの鞭と杖ってあるんですけども、英語ではロッド、R-O-D で棒なんです。直訳すると棒。棒と杖は一緒のものだと思ってた。
The rod conveys authority, power, discipline, defense from danger.
ですからこの棒っていうと、まっすぐな棒、権威、力、規律、あるいは危険からの防御、そういったことの象徴です。
The staff conveys patience, kindness, compassion.
一方で杖というと忍耐、親切、そして、慈悲といったイメージが伝わります。
The scepter of ancient kings was modeled after the shepherd's rod.
古代の王様の王権の象徴としての棒は羊飼いの棒から取られています。
Kings were the shepherds of their people.
王様は民の牧者だからです。
But the shepherd's rod was sort of like a policeman's club. It was made from oak and you could throw it.
で、羊飼いの棒というと今でいう警官が持っている警察官が持っている棍棒のようで、樫の木でできていて投げることができた。
The rod was used for discipline, perhaps more than any other purpose.
ですからこの棒っていうのは規律を守るために、羊の規律を守るために用いられたのではないかと考えられます。
And if the shepherd saw a sheep wandering off, he would throw his rod so that they would come quickly back to the rest of the flock.
羊がさまよい出た時に危険に近づきすぎた時など、羊飼いはその棍棒を投げて羊を元の群れに戻したのです。
The staff was about 5 to 6 feet long.
一方で杖というのはどうでしょう。杖はもっと長い、150センチ、180センチぐらいある。
It's universally recognized as a shepherd's vocation.
どこの地にあっても羊飼いというと杖を持っています。
There were three main uses for this staff.
その杖には3つの役割が考えられる。
When a lamb was born, the shepherd would gently push the lamb towards its mother.
子羊が生まれると、羊飼いは生まれたばかりの子羊を自分の手で触るのではなくて、杖を持ってその子羊を母親のもとに引き合わせる。
He would use it to draw sheep to himself and examine them.
そして、羊を自分のもとに、足も手元にも引き寄せて、そして一頭一頭の羊を触るの時にも、杖が使われる。
The staff was for guiding sheep, gently, not beating them.
叩くのではなく、優しくしっかりと導くために杖というのが使われます。
Verse 5.
五節。
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows.
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。
The shepherd scouts ahead.
羊飼いは先頭に立ちます。
He gets rid of predators.
危険な動物を追い払います。
Clears the watering holes.
水飲み場をきれいにします。
And it's summer again, and the sheep are bothered by the flies.
しかし時は夏。羊がとりわけハエに悩まされる季節が来ます。
But the shepherd anoints their head.
羊飼いは羊にの頭に薬を塗ってやります。
This is also known as scab time. There's a disease that sheep will often get.
夏は回線、つまりダニによる皮膚病が起こりやすい季節です。
And sheep love to rub heads with each other affectionately, so it's often on the head.
その皮膚病は移りやすいもので、羊は頭をこすり合わせる動物なので、よく見ると頭の周りに回線にかかった羊がいっぱいいることになります。
In the Old Testament, the sacrificial lambs had to be without blemish, and it might have been free from scab.
旧約聖書で傷のない羊を捧げようと言われたのは、もしかするとこの回線にかかっていない羊を捧げなさいという意味だったのかもしれない。
Summer turns to autumn. There's no more bugs.
夏から秋になるとハエも虫もいなくなります。
They're healthy. There's much food and water.
健康が戻り、食べ物も水も豊かです。
No wonder David wrote, "My cup runneth over."
まさに私の杯は溢れています。
Verse 6.
6節。
Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私は いつまでも主の家に住まいましょう。
The sheep can rest content because the shepherd takes care of them so well.
羊は羊飼いが自分の世話をしてくれるので安らぎを得ています。
We can rest content because Jesus takes care of us so well.
同様に私たちもイエス様が私たちのことを気遣ってくださるので安心していられます。
James 1:17 says, "All good things come down from the Father of the heavenly lights, who doesn't change like shifting shadows."
ヤコブの1章17節、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から来る。
And what better joy than to live in the Lord's presence forever someday?
いつの日か永遠に主の臨在の中で生きる、これ以上の祝福があるでしょうか。
So are you in the good shepherd's flock?
あなたは今日、良い羊飼いの群れの中にいますか。
Do you know his voice?
羊飼いの声を知っていますか。
Does he know you?
羊飼いはあなたのことを知っていますか。
And if you are in the flock, don't follow strangers.
羊の群れに属しているなら見知らぬ者に従わないでください。
Run away from anything that could possibly call you away from Jesus.
イエス様から遠ざけようとする者や人から遠ざかってください。
And it would be wrong of me not to mention the cross.
十字架を語らなくては間違いでしょう。
Because it was on the cross that the good shepherd died.
良い羊飼いは十字架にかけられて亡くなりました。
He gave his life for the sheep, you and me.
羊のために、皆さんのために、私のためにイエス様は命を捧げられたのです。
Praise the Lord that we have just such a shepherd.
このような羊飼いが与えてくださった神様を感謝し賛美したいと思います。
He gave his life that you and I might live.
イエス様は皆さんが私が生きるために命を捧げられたのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for who you are.
父よ、あなたを感謝します。
I thank you that Jesus is not a bad shepherd.
イエス様は悪い羊飼いではない。
He is a good shepherd.
良い羊飼いであられることに感謝します。
And we thank you that he laid down his lifeOn the cross.
イエス様は十字架にかけられて命を捧げられました。
And we thank you even more that he's alive.
そしてイエス様は今よみがえって生きておられることにもっと感謝したい。
And we thank you and praise you and we pray these things in Jesus' name.
主を賛美し、これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.